衝撃的な事件が起こりました。南ロシアでの小学校占拠事件ですね。とても衝撃的だったのは、犠牲になった人数も多いのですが、これまでのテロとちょっと違って、何の要求も出さないで、できるだけたくさんの人を殺傷するっていうことが目的だったようだということですね。最後に追い詰められた事件を起こした人たちが、アラーは偉大なと大声で叫んで、そして自爆していったっていうことを聞きました。ここにも神の名が用いられている。そういう意味で、これから先ですね、いわゆる正義と正義を振りかざすときに、この戦いは果てしがなく広がっていく。どうして何の関係もない人があのようにして死んだり悲しんだりしなきゃいけないんだろうかっていうことを思わずに折れないわけですけれども、とても絶望的になりますね。正義だけを追求して、しかも自分たちが正義だと信じたときには、これは政治も宗教も同じです。そうじゃないと思うものを排除するのが当然のことというふうになります。これが恐ろしいですね。今日の聖書の中でイエスの有名な言葉、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つというふうに言われたということが中心なんですけれども、ヨハネによる福音書の一つの特徴は、この光と闇、イエスを信じる者は光、イエスを信じない者は闇の中を歩くっていう、ちょっと二元論的、正義と不正義、善と悪っていうふうに分けているように見えるのですけれども、ある聖書学者は、ヨハネによる福音書は福音書として適当ではないっていうふうに批判する学者もいるようなんですが、よく読んでみるとそうではなくて、自分たちイエスを信じる者は光の中にいる。しかしユダヤ教の人たちが巻き返しを図ってですね、そしてイエスを信じる者を異端と決めつけて、そしてそれに対する呪いを毎日日に3回しなさいっていう状況の中で、ヨハネの教会の人たちは大変苦しんだ。いくら弁明しても彼らが受け付けてくれないっていう時に、あの堅くなな人たちっていうのは闇の中にいるのだから仕方がないっていう受け止め方をしたのではないか。しかし闇の中だから彼らは滅べばいいというのではなくて、なんとかイエスの光のもとに来てほしいっていう願いを持っている。だから一概に二元論だっていうふうには言えないように思うのですね。今日は命の光を持つという題をつけました。光の中にあるものは命の光を持つっていうのはどういうことなのかなということをちょっと考えてみると、ある人がここのところを読んでいてですね、どうもイエスにいろいろ質問をかける人とかイエスの答えと見てると時間の捉え方が違うような気がする。自分たちには先祖にアブラハムがいるというふうに言ったりですね、どうしても過去とのつながりの中で今を捉えて、そして自分を正当化しようとするという傾向があるようだけれども、光の方にいる人たちっていうのはいつでも今を大事にしている。だから闇の方にいる人たちっていうのは過去のことを捉えて、そしてそれについて確信持ってるけれども、今その神様が私に問いかけており、共にいてくださるっていうふうな面での確信がない。ということはもっとはっきり言いますと、光の命を持つということは、今という時間にですね、過去も未来も一つに集中される。という、そういう生き方なんだと。だから、過去がどうであったか、っていうふうなことじゃなくて、未来がどうなるかなっていうんじゃなくて、いつでも生きているのが今という、そういう生き方なんだというわけですね。このヨハネによる福音書の解説では、小貫崇先生という人が書いておられる。これはとてもわかりやすい、いいなと思うんですが、隙間だらけの聖書っていう題の本の中にですね、ヨハネ教団とその周辺っていう題でかなり長い講演、質疑応答もあるんですが、これ全部読むと、ヨハネによる福音書っていうのは何かっていうのはよくわかるんですが、その大貫先生が、今 という時間に集中している。過去も今に生きているし、イエスの十字架、あの出来事が過去のことではなくて今の私にとっての出来事、そして再びおいでになるイエスというのが遠い先のことではなくて今それが起こっているっていうね、そういう受け止め方っていうのは、言い換えてみると大晦日、それから卒業式のようなものですっていうわけです。大晦日っていうのは一年の締めくくりですね。そして終わりだけど、さあ新年を迎えるぞっていう希望にある。卒業式もそうですね。学校で学んだそれがいよいよここで終わる。そして次から新しいまた一歩に入るぞっていう、日々大晦日あるいは卒業式に生きる、それが命の光を持つということではないかというふうに思うんですね。玉の百年という本を書いたものですから、その中にキリスト教の歴史が出てるんですが、私もと思ったのは、日本で一番最初の教会を作って一番最初の牧師になったっていう人がこの玉、府中の出身なんですね。府中の今部外柄っていうんですね、小川義康っていう農民の子供です。この地域、多摩地域っていうのはお分かりのように新選組の出身地ですから、あの明治維新の時にはどっちかというと主流派から外れた、幕府体制っていうのはずんずん崩れていて、そして体制崩壊で変わっていくわけですね。だから置いてけぼりを置く。で、主流派はいわゆる薩長。その当時クリスチャンになった人はどっちかというとその主流派にはあまりいなくてですね、会津とかこの地域とかそういう置いてけぼりを食いそうになった武士階級の人に多かったっていうのは、それが言えるんですが、この小川義康という人もそういう環境の中で、そして志を立てて横浜に勉強に行くわけです。文明開化の一番原点、外国人から学ぼう。そしてあるつてで一番最初に来た宣教師のバラの通訳の手伝いをして、そのバラの紹介でトムソンっていう宣教師の直接の手伝いをするようになって、そしてその教えに惹かれて洗礼を受ける。それが明治2年1869年、まだキリスト教禁制の時代です。だからやってきた宣教師も直接布教はしないで、医学を教えるとか音楽を教えるとかそういう形で、そしてこう密かに福音を宣教していた、そういう時代ですね。そしてその4年後、明治6年1973年にいわゆる高札、高い札、禁令の高札が外されて、表向きは自由になったんです。だから宣教師たちが自由にどっと伝道を始めるわけですが、しかし現実は外国に対して圧迫が強いから、はい大丈夫ですっていうふうに言って、内側は依然として体質と同じだったんですね。だからこの小川義康先生っていうのが最初の牧師になるわけですが、日本キリスト公会っていうね、教会を横浜で建てる。これが一番最初の教会です。そして、明治6年に考察が外されて、彼は早速ですね、10歳上の、奥野正綱っていう人と共に、この地域の伝道に回る。これも日本の歴史上、最初の伝道旅行なんですね。そして、府中から始めていって、日野、八王子というふうに伝道するらしいんですが、その府中のですね、年寄りという、いわゆる名主ですね、昼間七十郎っていう人の屋敷を訪ねて、そしてここで伝道させてくれないかっていうふうに頼んだ、非常に進歩的な考えの人で、それでその家を借りて最初の伝道集会をした。ところが随分盛んなもんですから、お宮さんの人とか役所の人がびっくりしてですね、そうやって特にお宮の人が言いつけに行って、そして始末書を取れっていうふうにした。これでやめろっていうね。でこの昼間七十郎という人が呼び出されて、そしてはいはいって素直に始末書を出す。だけど内心は上辺だけなんですね。そして依然としてそれを続けるということなんですが、その昼間という人に小川義康という人が激励の手紙を出す。その手紙の中にですね、こういう言葉があるんです。むやみに権威に従うのは古くて良くないことである。真理の帯同置き道は人がその知性によって して選び取るもので、権威や富ではないというふうに生きて、堂々とですね、今の時を生きている新しい命をもらったっていう、その息がもうそこに溢れてるわけですね。そしてこれからなんだ。だから我が輩ますます八十経を説いて山ざるゆえんのものない、ね、なかなかすごい勢いが見えるわけですが、この多摩地域で日本最初のそういう伝道者牧師が出たんだなっていうのを痛感したんですね。で、命の光を持つものっていうのは私たちがすでにそうさせていただいてるんです。もうキリストと同じ時の中に生かされて、再びおいでになるキリストを今もうすでに迎えて、だからこれからどうなるっていうふうなことについて一切心配しないで、委ねながら一日一日を生きていくっていう、それが命の光を持つということではないでしょうか。過去の栄光を捨て去り、未来の不安から解き放たれながら、そして今をその時その時に大事に生きていく、そういう命の光を持つものとされていることを感謝したいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちの住んでいるこの地域から日本での最初の伝道者が生まれ、そして歴史に大きな足跡を残したことを知りました。あなたがすでに130年前にこのことを起こしていてくださり、今も私たちに同じように接していてくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞ自ら正義を振りかざすのではなくて、真の正義はあなたにしかありませんから、互いにへりくだりながら一人一人を大切にしていく歩みを続け、特に助けを必要としている人の友となっていく歩みを続けていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。